皆さん、こんにちは。総林社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、総林社中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第30回。お届けするパーソナリティは、総林社中幹事の徳田です。そして、ゲストにお迎えするのは、新温泉町立浜坂中学校の田淵博正さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今回ね、私の方は、今ニヤニヤして止まらないんですけども。はい、
何ニヤニヤしてるんですか？
はい、田淵さんはですね、この後自己紹介もいただけたらと思うんですが、私、大阪体育大学の大学院出身なんですけども、その時の後輩になりますね。
はい、そうです。
で、今、田淵さんなんていう話もしてるんですが、キャンプネームでね、いつも呼び合ってまして、私は
そう
ルーって呼ばれてま、あ、ルーさんって呼ばれてましたし、
はい
田淵さん、私、もうルークってね、呼んでいて
は
ね。
い
これ、ルー
ル
クって、あれだよね、プルークから来たんだっけ？
そうですね、大学時代の野外活動部という部活があって、そこに入った時に先輩から「お前はプルークだ」ということで「なんでですか？」っていうのを聞いた時に、スキーのプルークターンというのがあって、ハの字のことですよね。基礎基本を大切にしなさいと、教え込まれまして、はい、そこから、はい、プルークのルークだということで、
なるほどですね。
はい、キャンプネームをいただきまして。
なんか初めてそんなにしっかり聞きました。
あ、本当ですか？
でも
こんだ
いい
け。
ね。なんか、ちゃんと基礎基本を大事にしようねっていう思いも込められて、ルークなんだ。
そうなんです。ちゃんと意味があるんです。
なるほどね。
そうなんです。
まあ、出身とかもね、もしかしたら関係するのかもしれないけど、まあそこはまたじゃあ自己紹介なんかで、ね、話していただきながらということで。じゃあ今日はね、ルークさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。じゃあちょっと最初に自己紹介、よろしくお願いします。
田淵と言います。生まれは養父市という、兵庫県の北部にある八高原というところの麓に生まれました。
なるほど
で、
ね。
3歳からスキーを始めまして、で、そこから多分、さっき言ったプルークというのが付けられたんじゃないかなと思います。で、スポーツは好きな方で、小学校の時は、水泳とか、あとは、中学校の時には野球、高校も野球ということで、スポーツは、ずっと好きで。で、恩師の影響で、教育活動に携わりたいということで、体育の教師の免許を取れる大阪体育大学に入学して、
なるほど。
はい。で、そこで、キャンプに出会いまして、
まあ、例
出会
の
った
野
という
外活動
か、
ね。
はい、出会ってしまったというか、入らされたというか、まあ、そこはちょっと置いときまして。いろんな、変な方との出会いもあり、もう素晴らしい先輩方との出会いもあり、先生方との出会いもあり、友達との出会いもあり、はい、いろんな出会いを、はい、しまして、はい、今に至っております。
なるほどです
はい。
ね。いや、ルークさんが、大学院にね、進学をすると。で、
あ、
ね、
そうですね。
その進学をするっていう、まあ、この業界でね、野外教育を学ぼうとしていくような大学院生っていうのが、まあ、すごい多いかというと、なんか最
は
近
い。
ちょっと元気がなくなってるような気がして、
そうなんですか。僕たちの時結構、いろんな研究室が、
ねえ、なんかいたような気もするんで
同
す。
期の子がいっぱいいるなっていうようなイメージだったんですけどね。
なんだけど、まあ、そんなにそこの状況以上に良くなってるかとか、まあ、どちらかというと、ちょっとなんか最近元気ないな、みたいな感じです。なんか業界としては。
ああ、なるほど。
ってなった時に、なんか大学院まで進学して、まあ、野外教育を学ぼうとかっていうのって、ルークはなんでそういうのって思った？
一つが、 結構、凝り性で、なんか、いろんなことを突き詰めてみたいなとか、なんかもうちょっと先になんかあるんちゃうかなっていうのが、諦められないところがあって、で、まあ、一応野外活動部という部活でキャンプをさせてもらって、それから大学の恩師である井原先生、という方に、まあ、勧められたのもあるし、一緒に活動してきて、で、もっとなんか、先に何かあるんかな、自分が教師になった時に、なんか見えるんちゃうかな、という思いがあって、で、大学院の進学を決断しました。
なるほどね。でもその大学院進学するその先には中学校教員とかっていうのはもうずっと思ってたんだ。
もう採用試験も受けてたんで、
あ、そうか。
なのでもう、そこの先にはもう最終、僕の就職先は、中学の体育の先生だなっていうのはずっと思ってて。
なるほど、なるほど。で、そ
ただ、
の
あ、
中でっ
そう
てい
で
う。
すね。ただ、なんか野外活動、野外教育っていう分野は、なんか教育の原点な気もしてて、なんかそこになんか魅力があって、
なるほど。
体育の専攻とかいうよりは、こう、野外教育の専攻で、大学院の進学は決めました。
そうだよね。確かに、大阪体育大学だったら体育科教育とかでね、取るっていうことも選択肢としてはあるというところもあっ
そう
た
なんで
中
す
で、
よ。
まあ、野外教育をそこはやっぱり専攻というところにこだわって、で、まあ、その後の就職っていうのはもう中学校の教員っていうところはまあ見据えていたというようなことだね。
そうで
い
す。
や、私もね、そのみんながみんなどういうふうに就職していってるのかってわかんないんだけど、まあそうやってね、やっぱり野外教育とかを学んで、こう中学校の教員とかっていうのは、まあそんなに多くないかなと思っていて、だからルークにはぜひね、なんかそういう野外教育を、なんかこう専門として学んで、その上で今中学校とかの教員をしていると、なんかこう現場で活かされるようなこと、まあそういった学びがね、なんかそういうのってあるの？
なんか、具体的にはちょっと難しいんですけど、なんて言うんだろう。この野外教育とか、まあちょっと、もうちょっと狭く見ると、冒険とか、何かを自然の中でするって結構チャレンジングなことが多くて、で、そのなんか、挑戦したりとか、自分の成長に向き合ったりとかっていう場面って、すごく、中学校の現場でも多くて、で、なんか中学校の現場で起こっていることに対してどう自分たちがアプローチしたらいいんかなとか、どうやったら、なんか、ちょっとでも、成長できるんかなっていうのは考えながら、どっちかというとなんか、先生というよりは僕はカウンセラーみたいな目線でいろんなことが見れるので、経験してきたから、だからなんかそこはちょっと他の先生とはなんか違う目線で見てあげることができるのかなっていうのは思ったりします。
なるほど。ね、まあ、ちょっと呼び方は、なんかそういう団体によって違うかもしれないけど、やっぱりそういうカウンセラーっていうのをね、本当に、まあ、ルークなんかは大学3年生ぐらいからバンバンにね、
いや、もう
一緒に
ルーさん
や
に
って
たく
た
さん
んで。
仕込んでもらったんで。
まあね、
もう、
本当にもう、ひと夏何回一緒にいたかというか、ずっといたもんね。
もうずっと、なんか、いましたね。家族よりも一緒におったんかなと思いながら。
間違いないよね。で、まあ、カウンセラー経験を積みながら、まあ、井原先生のね、やっぱり教えとかでも、やっぱりその、なんていうのかな、見守るっていうね、まあ、その大切さっていうのはすごく教わったよね。
そうなんですよね。なんか手を出し、なんかね、手を出すことが正義でもないし、でもほっとくのも正義でもないし、このなんか塩梅の難しさっていうのはなんかいつも、悩んでます。
ね、そういう経験的に学んでるし、ルークなんかはね、WEA とかもね、カナダに行って、まあ理論的な背景でね、グループダイナミクスとか、まあリー
そう
ダー
です
シッ
ね。
プのことを学んだりしたときに、じゃあカウンセラーとしてどう関わっていった方がいいか、みたいなことなんかもね、
そう
ちょっ
です
とそう
ね。
いう知識なんか、理論なんかもうまく落とし込みながらアプローチ
そう
していたっ
ですね。
ていうのもね、すごく、記憶にあって。
今、WA をバッと思い出しましたね。
まあ、
い
リュッ
や、で
ク
も、
よね。
グループダイナミクスはでも、すごく勉強になりましたね。なんか、キャンプって結構短期間で見ることが多くて、キャンプとこの学校現場の違いって、この期間かなと思ってて、その3年間、僕らだったら3年間を見通して、で、僕たちの関わり方をどう変えていくかっていうのを、するのがすごく、なんか、ゆっくり見れるので、なんかそこはすごく、グループダイナミクスを知ってて、教えてもらってよかったなと思うところです。はい。今、グループ、集団の状態こうだなとか、なんか、あ、もうちょい入った方がいいよな、みたいな。
なんかもうちょっ
だ
と
から。
そこ掘り下げてもいい？
ああ、いいっす、いいっす、いいっす。
本当にね、特に、大阪体育大学のさ、まあ、ルークなんかが大学院生だった時なんかは、もう結構冒険性の高い、まあ、いわゆる冒険教育的なキャンプを、まあ、バンバンやってたじゃん。で、まあ、ルーク言ったように、まあ、言うたって短期決戦だからさ、結構なんていうか、まあ、追い込むとか、まあ、心身ともにね、結構負荷の高めのキャンプもやってたし、で、まあ、ある種、そういうグループが、まあ、そういうのにさらされて、まあ、その中で、急ピッチでさ、なんか崩れて、また再生されて、で、またチームとしてチャレンジして、みたいなことが、まあ、ね、起こるような現場で、まあ、いわばなんていうかね、荒療治というか、すごいドカーンとね、そこに衝撃を与えた中での教育みたいなところがあるじゃない。なんかキャンプの現場、まあ、特にやっ
そう
て
です
た冒険
ね。
教育のキャンプっていうのは。
そうですね。
で、そうなった時に、今さっき言ったその期間が3年間とか、まあ、担任っていうところでいくとね、場合によっては1年間っていうスパ
そう
ンで見たりと
ですね。
かっていうと、そのグループの、なんかこう成長とか、まあクラスだよね。クラスの成長とかっていうのって、ある程度なんていうのかな。見方って一緒なの。そのキャンプの中でのそういうグループの成長の見方と、学校現場の見方って、まあもちろんその期間は違うにしても、なんかすごい捉え方みたいなものは、割と一緒なの。
僕は同じように見えてます。
ああ、そうなんだ。
で、この長い期間の中にも、例えば、こう、仲が悪くなってしまったりとか、
もちろんね。
っていう、こう人間関係のもつれもあるし、あとは、テストやなっていう、こう、やっていかなあかん課題も出てくるし、あとは、学校行事も、目標があって、目標作りをしながら、じゃあこの目標に対してどうしようかなっていうことを乗り越えるためにっていう、なんか、インパクトはないですよ。インパクトは冒険教育ほどないですけど、でも、ちょっとした、こう、壁を僕たちが設定することができるので、
なるほどね。
だからその、いい先生って、その壁を意図的に作るのが結構上手ですね。
なるほど。
課題設定がめっちゃ上手で、よじ登らないと乗れない壁を用意するんですよね、多分。いい先生って。だから、友達のテカリなあかんし、教えてよって、テカリなあかんし、あとはちょっと集まって、部活やったら集まって、どうしようかって話し合うし、っていう感じですかね。なんか、部活なんかもずっと僕、泳水してるようなイメージです。
あ、今のいいね。あ、なるほど
イメー
ね。
ジ的にはずっとやってます。なんか、ボール回し何秒なみたいな とかを、なんかもうずっと ASU してるような感じです。じゃあ今のどうやった？っていうのを声かけしながら。
いや、言えて妙やね。ああ、なんかずっと ASE なんだ。
そうですね。
ね、
がずっと
確か
続
に。
いてるようなイメージです。
確かに。ああ、だ
で、まあ
から、まあさっき
そうです
言ってた
ね。
ようにカウンセラーなんだ。ルークの中では。
そうなんですよ。だからもう、ほぼ、常になんか決断のタイミングがあって、行くか行かないか。
いや、なるほどね。
はい。
ああ。いや、でもね、でも一口で、カウンセラーと言ってもね、井原先生にも言われましたが、ね、もうルークも覚えてると思うけど、カウンセラーはスーパーマンだよ、なんだよっていうね。
あ、それはね、もうほんますごいですよね。
ね、時には親でもあり、時には
そうで
教
す。
師でもあり、時には友達であり、とかね。いや、でもなんかそういう関わりをしながらずっと ASE をしてるわけだ。
そうですね。で、ただまあ学校現場が違うのは、まあ、いろんな先生方が見ていくっていうのもあるんで、
あ、そっか、そうだ。
だからお父さんキャラクター、お母さんキャラクター、お姉ちゃんキャラクター、お兄ちゃんキャラクター、友達キャラクターっていうのが、まあ、学年の職員の中でもあって、で、
な
こ
る
れが
ほ
揃ってる学年が強いですね。なんか、全員拾えるというか、
ど。ああ、なるほどね。
救え、あの、手を差し伸べてやれる。
いいチームだね。
調子乗ってるやつ、お父さんキャラクター。ちょっとなんか、学校来にくいな。お姉ちゃん、友達、じゃあちょっと行ってくれるとか、そんな感じで、行ける学年は強いですね。
いや、なるほどやね。
だからキャラかぶり専用にしないとしんどくなっちゃいます。いろんな意味で。
まあ確かにね、それはもう 教員
はい。
も、一人間ですからね。
だから
当然そういう役割分担しながら。
僕とルーさん同じ学年も多分、子供らしんどいと思います。
確かにね。
かわい
言う通りだわ。
そう。
だね、確かに。しんどくなる子が多くなりそうだね。
壁ばっかりや。
おっしゃる通り、おっしゃる通り。
はい、だと思い
まあ、
ます。
そういうね、多様な人
は
たちでも先生も構成されていた方がもちろんそれはいいわけでね。
い。はい。だからカウンセラーってほんまスーパーマンだなと思います。
まあ、そうだね。
それを演じないといけないので、僕ら5人でみんなで取り掛かってるのを一人でやるわけなんで。はい。
いや、
大
そ
変
う
やと
だ
思い
よ
ます。
ね。いやー、でも、ちょっと話してたらね、実はルーク君も、実はもう20分経ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
いや、なので、いや、またね、話す機会なんかはまたぜひ、ちょっとゆっくり持ちながらですが、ぜひね、ルークさん、今、これをね、聞いている人たちに、なんか一言、またいただけたらなとも思うんですが、いかがでしょ
あ、
う。
宣伝をしてもいいんですか？
あ、もちろんです、もちろんです。
ちょっと困ってることがあって。去年の冬に、今部活持ってる野球部の倉庫が壊れてしまって、
なんで壊れたの？
大雪と強風で、扉が 吹き飛んでしまって、で、今、クラウドファンディングで、寄付を募ってます。
そうなのね。
で、ふるさと納税の方式で寄付を募ってるので、もし、今年度の控除が間に合う方は、残ってる方は、余裕がある方は、ぜひ、お願いしたいなと思いまして、
いやいや、もうそれはね、そのクラウドファンディングのまたじゃあ URL をもらって、ホームページに掲載させていただきますので、
いいんですか？
もし、リスナーの皆さん、ちょっとそういうね、まだ控除が、余ってるというか、まあ、ちょっと余裕があるということでしたら、ぜひその URL からね、そのクラウドファンディングのページ見ていただけたらなと。
すい
で、
ま
よろ
せ
し
ん、
けれ
が
ば
もう
ね、
本当
援助いただ
に。
けたらということで。わかりました。じゃあ、ちょっとぜひこの後じゃあ、その URL くださいね。
わかりました。
はい、ありがとうございます。 ということで、もうあっという間の時間だったんですが、今回ね、田淵さん、ルークさんをちょっと今回ゲストとしてお迎えして、いや、ずっとね、こう、大学院での学びが、どういうふうに今生きてるのかなって。とりわけね、やっぱり教育っていうところでいくと、学校の先生っていうのは、まあ、親和性も高いなと思っていたんで。なんかどういう学びが、大学院での学びが今現場で活かされてるのかなっていうのは本当にね、気になるところだったので。でもなんかね、こう具体例を挙げようとすると難しいんだけど、でもなんかそういうのがふとした時にとか、なんかその途中でね、ルークも言ってた教育の原点っていうようなところとか、なんかそういったところで、なんかこう活かされてるっていうのは、なんかすごいこうルークの語りの中が僕は感じました。なのでね、なんかちょっとそういう意味では、なんかこう、またゆっくり話をしながらね、なんか懐かしい思い出なんかも語りながら またゆっくりね、そんなところも話をしたいな、なんてことを思いました。
そうです
改め
ね。
て、ちょっと本名で言いますと、田淵博正さん、ルークさん、今日はね、本当にお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、リサの皆さん、本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたいとか、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、双輪社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋の方にもぜひご参加ください。詳細は双輪社中ホームページからチェックをしてください。お待ちしております。そして次回の社中ラジなんですけども、第31回になりますね。11月3日の月曜日に配信しますので、そちらの方もまたね、聞いてみてください。ということで、改めまして、新温泉町立浜坂中学校の田淵さん、ルークさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。